はい、アウェカプログラムご参加の皆様、こんにちは、山川直樹です。今月のですね、2022年7月、公開音声 Q&A ね、あと皆さんからたくさん質問いただきましたので、お答えしていきたいと思います。泉さん。
はい、よろしくお願いします。
はい、なかなか暑いですね。
暑い日が続きますね。こんな時は、夏はデトックスが最適なんですよね、季節として。
そうですね。今月のね、マンスリーテーマワークの中でね、お伝えしましたけれども、デトックスのためのエネルギーワークをしっかりしてね、まあ、一般的な気候の世界で邪気って言いますけれども、体の深いところに溜まっているね、まあ、アウェカにはね、ネガティブプログラムとかってね、そういう言い方しますけど、それをしっかりとね、基本のね、ワークでね、これ、両手をね、振るだけのワークでね、方法、社法ありますので、しっかりとね、自分の中からも余計なものを手放すつもりでね、このワーク続けていただければと思いますね。
はい、じゃあ早速なんですが、ワークについての質問がたくさん来ていますので、こちらからお答えさせていただきたいと思います。はい、じゃあまず、アドバンスコースの方からですね。はい、じゃあ最初の方です。毎月ご丁寧にお話ししていただき感謝します。このプログラムの受講を初めて、エネルギーという言葉をよく使うようになりました。産業界の方々と話をすると、エネルギーは石油やガス、電力、原子力、そういったことを意味して、また栄養士の方と話をすると、食べ物の持つカロリーや栄養に集中します。それぞれの立ち位置、視点により全く異なることに気づきます。このプログラムの中で、お二人の先生方のエネルギーとはどのようなものでしょうか。また、右脳がエネルギーに関連した領域というお話をしていただきましたが、私たちの視覚、聴覚、味覚、そして嗅覚、触覚、これらを超えたエネルギーの感覚器官はどこでしょうか。肉体の周囲のオーラ、チャクラ、そういったものと理解してよろしいでしょうか。そして、右脳で変換され、私たちはエネルギーとして感じることができるのでしょうか。一連のプロセスについて教えていただけますと大変助かります。よろしくお願いします。
はい、エネルギーですね。本当にエネルギーっていう言葉ね、いろんな意味付けがね、一人一人の価値観によって変わってきますよね。まあ、おっしゃると一般的にはね、ガスや電力、原子力っていうのはね、エネルギーって言われてますけれども、このアウェカのね、プログラムでやっていることっていうのは、目に見えない、まあ、生命エネルギーですとか、あるいは体そのものが持っている生体エネルギー、まあ、気って言い方もあります。そしてアウェカの場合、特に例えば人間関係でも、例えば自分と誰かの間のエネルギー状態、エネルギーの流れとか、そして自分自身だったら、この方も言われてますけれども、チャクラとかオーラとかね、こういったものになりますね。目に見えないエネルギーですが、やっぱ一番大切なのは自分自身の体の中を流れているエネルギー。もちろん目には見えませんのでね、生体解剖してもそこにあるわけではないんですけども、やはり古来、面々数千年前の我々の先人がですね、やはり体の中にエネルギーの流れがあって、それを整えることによってとてもね、心身のともに調子が良くなるとかですね、逆にエネルギーがどっかに滞ってしまうと、どうもね、様々な、症状が現れる。まあ、それが中医学でいうと脈であったり、ツボって言い方もありますね。これらをね、ちゃんと意識して使うことによって、自分自身の人間関係、願望実現もそうですし、自分の本当にやりたいこと、自分の本当の才能に気づいて、それがどんどんどんどん発揮できるような、そんな人生と変わっていくというところで、とてもね、目に見えないエネルギーですが、大切に扱ってそれをね、さらに良くしていこうというのが、このプログラムの大きな大きな大きな目的の一つでもあります。
はい。エネルギーって何かをね、動かすとか、電気もそうですし、石油、ガス、食べ物というものも体を動かしますし、そういった意味で、その範囲にとどまらないそれ以外のもの、何か行動であるとか、出来事、物事、そして私たちが、まあ、やる気を出して、そしてそこに向かうための意識の中にある、その定義の中にあるエネルギー、そういったところも含まれるかと思います。そして、感覚器官はどこなのでしょうということなのですが、もちろん五感ですね。で、五感プラス、例えば神道、古神道の中では、祝詞の中に六根症状というものがあったりしますし、別のところでも精神とか、心というところが、6個目の感覚器官と言われています。第6感とも言いますよね。
うん、そしてそれと同時にそれをね、感じやすくするのがアウェイカーでいう気の感覚を開くというところで、気管という言い方をしています。ですので、五感、目に見える五感、対応できる五感、感じられる五感プラス、第6感、そしてそれイコール気の感覚というふうに、位置づけることによって、誰もがね、気の感覚を通して、そこにある目に見えない情報を受け取ったり送ったりすることができるようになりますので、まあ、相手言うなら気の感覚器官が第6感というような定義となります。
はい。またね、これは、ワークを進める中で実感として身についていかれるのではないかなと思います。はい。深い質問ありがとうございました。そして、次の方はですね、先生方いつもありがとうございます。ザ・アウェイク、大好きな香りですが、残り少なくなってきたので新しいものと思い、パーフェクトプロテクションを購入しました。しかし、この香りは今の私には違和感がありすぎて、カッコなきって書いてあります。使うのが辛いです。はい。こういう時は毎日のワークをどのようにすればよいでしょうかという質問です。はい。これはね、私も山岡先生も、講座の中とかそういったところで時々お話をするかと思うんですけれども、きっと、このパーフェクトプロテクションの持つ効果効能であるとか、そういったところを、しっかりと見て購入いただいたと思います。で、それを得ようと思って高めようと思って購入したのにまだ違和感があるという時、やはりそれは、ね、必要な香りなんだと思います。例えば香りにも周波数があります。エネルギーがあります。この働きをですね、しっかりと自分のものにするために、おそらく自分の気を満たして、そしてグラウンディングもして、さらに自分の願望実現のためのエネルギーを高めようというところがこの効果効能としてね、しっかりあると思うんですけれども、少しずつでも構いません。無理しなくて構いませんので、残り少なくなってきたザ・アウェイクと合わせてですね、少しずつ自分のエネルギー、そして周波数、このパーフェクトプロテクションに合わせていってみてください。とともにですね、エネルギーワークをして、ここに近づけていくというのも大事かと思います。山岡先生、丹田のエネルギーとか、丹田呼吸法もいいと思うんですけれども、こういったところを合わせていくのはどうでしょうか。これもね、高めながら自分のエネルギーをそこに近づけていってください。
はい。そうですね。香りの方もね、また新しく今月からね、天の木、地の木というね、エネルギーワークがすごくね、トーラスワークがやりやすくなるような、香りもね、出ましたね。ぜひね、いろんなの試してみてください。そのうち、あ、これすごく感覚合うなっていうのを見つかったりしますしね、初めに苦手でもやってるうちにね、すごく慣れてきますのでね、そんな風に、ね、香りと一緒に鳴らしてみてください。
そして、その次の方です。リアル会場で受講したことがないのですが、山岡先生、泉先生はいつもオンラインの方も意識して声かけ、目線をくださるので、とても嬉しく心が温かくなりますってコメントいただいてます。嬉しいですね。そして、質問ですが、私は仕事柄、子供、その保護者の方と交わる機会が多く、元気なエネルギーをいただける反面、振動エネルギーをもらうこともあり、こういう場合、どんなワークが考えられるでしょうか。 再傾斜方法を取り入れているのですかということです。
そうですね。これね、まあ、いろいろエネルギーに敏感な方っていうのは人のエネルギーを受けやすいんですね。この方は多分その仕事から子供さんとか、ね、保護者さんに関わるということなんですけれども、自分自身のトーラスの回転をしっかりと速くするっていうワーク、特にチノキのワークなんですけどね、チノキのトーラスをしっかり回すようになると、これはね、いろんな方が今までおっしゃってますけれども、周りの影響を受けなくなるんですね。特に第一、第二チャクラといった下の方のチャクラなんですが、そちらが活性化してくると、これもアーシングといいまして、アースの働きと同じでいろんなエネルギーとか周波数もらうんですけど、どんどんどん自分の足元が抜けていくので、自分の中で残らなくなるっていうところになりますので、ね、そのためにはしっかり第一、第二チャクラの方の投入を良くしておくということが必要ですので、チノキのエネルギーワークをしっかりやってもらえると、だんだんだんだん影響を受けなくなってきます。
そして次にですね、何か起きたら適したワークを行えるようになってきていますが、その反面ワークが見つからないときに焦ってしまいます。ワークにとらわれすぎているのでしょうか、先生方にはそんなことあるでしょうかという質問です。
はい、ワークはね、本当に日常生活でパッと思ったときにね、適用できる実践ワーク、まあ、実用ワーク、応用ワークってありますけれども、これはね、本当にね、いろんなレパートリーを増えていくためにはいろんな経験が必要ですし、逆にそういうときほどこのバディさんですね、LINE 等でもいいんですけど、いろいろ質問してみてください。こんな状況でこういう状況なんですが、こういうときにはどんなワークがいいですかっていうのを、それを聞けば習慣してなるほどと、だんだんだんだんパターンが見えてくるようになりますので、あ、だったらどういうことが起きてもとりあえずこういうふうにすればいいとか、こういうときには特にこれが効くっていうね、こんなら本当に経験とともにですね、どんどんどんどん、多様なテーマとかね、突発的に起きた出来事に対して対応できるようになりますので、そんな風にやってみてください。私自身ももちろんそうでした。いろんなことでいろんなケースがあってやってるうちにどんどんどん開発してできてきたワークを皆さんの中に、ね、今この中で効果があったものをお伝えしているというふうにやらせていただいてますので、まあ、とりあえず場数を踏むいろんなケース、そしてその都度ね、そのためにバディさんがいますので、何でもいいので、ね、聞いてみてください。
そして次の方は、終盤共振波のことでお聞きしますということですね。地球の波動は 7.8Hz と言われていますが、最近は地球の波動が上がってきているというのをよく聞きます。そうすると、地球の波動 7.8Hz よりももっと大きい数値になっているのでしょうか、その場合はブレインチューナーとかの数値も関係してくるのかなとか、このところよくわからなくなっています。地球の波動上昇、そしてチューナーワークとの関係について詳しく教えてくださいということです。
はい、これもね、よくいただく質問なんですね。終盤共振波 7.8Hz が上がっているっていうね、そういう情報もたくさんあります。ただ大事なのは、人の脳波も 7.8Hz っていうのが潜在意識と顕在意識の中間の変性意識なんですね。この意識体が上がっていくっていうことなので、地球と一緒に上がっているといわれますが、実際に終盤共振波が実際に上がっているかどうかっていう科学的な測定っていうのははっきりとできていないんじゃないかなと思います。大事なのは、まずは地に足をつける、自分の周波数と地球の周波数をシンクロさせるというところがとても重要で、そのために一番今のところはね、従来の 7.8 としっかりつながっていただく。そしてここから上がっていくのではね、自分の意識がしっかり地に足がついた状態から上昇していくと、ブレずに上がっていくことができます。逆に地に足がついてない状態でふわふわしちゃうと、ふわふわしてきた状態で上の意識ばっかり上がろうとすると、地に足のつかない、まあ、ちょっと語弊がありますけど、スピリチュアル系の方とそういう傾向ありますので、なかなか現実からつながらない意識の上がり方へと変わってきますので、まずはしっかりと地に足をつける。そのためには 7.8Hz というですね、自分の変性意識、ちゃんと潜在意識とつながるような意識状態に脳波を導いていくと、これをまずは習慣化してみてください。
はい、そして次の方はですね、アフェイカプログラムを始めて、ベーシック、アドバンスと6ヶ月経ちました。自分ではあまり変化実感できていないですが、少しずつ心が軽くなっているのかもしれません。質問ですが、朝はイメージワークで音源を聞き、アロマで瞑想し、その後浄化と消化、光のワーク、宇宙自分軸を続けるようにしています。夜はなかなか仕事で時間が取れずできていません。半年経っていますが、エネルギーワーク、天と地のトーラスワークをやっていても、未だに変化や体感がありません。やり方が良くないのでしょうか。この辺りアドバイスをいただきたいと思います。また、浄化、消化、トーラス、メビウス、これらをやるときには椅子に座ってやっておりますが、立った方がいいでしょうか。よろしくお願いします。という質問です。
はい。まあ、変化の実感というのはね、日常生活の中でいろんな変化が起きてくることを変化の実感と思っている人もいるし、自分自身の体調的な感覚ですね、特にこれ心身の状態なので、まずは体がすごくね、なんか軽くなってきたとか、すごくなんか体調良くなってきたという変化が多いですね。そして心がやっぱ軽くなってきた、まあ、この方も言われてますけれども、これも立派な変化の一つということになります。でワークのやり方については、やはりトーラスワークは全身のエネルギーを流していくということになりますので、できればね、立ってね、やっていただいて、ちょっと大きくダイナミックにエネルギーを回していく、動いていくっていうふうなものをやるのはいいと思います。そして、実際に心身的な変化はそんなにはっきり感じられなくても、日常生活の起こる出来事や人間関係が変わっていく変化っていうね、こっちは現れる方ですね、目に現れ現象出来事が変わってくるという方がいらっしゃいます。その変化を感じられる方に特徴で共通しているのは行動なんですね。直感来たら即行動をちゃんとやってるかどうかということになります。結構ね、ワークが好きな方ってワークをしっかりやるんだけど、日常生活の中でも直感来たら即行動の方はあまりやってなかったりするんですね。ワークをやることによって心身的なエネルギーと周波数が高まってきますが、実際ね、我々活動している場合はあくまで日常生活の中ということになりますので、そこでやっぱり直感来たら即行動も本当に大事なところになりますので、ね、そちらを意識的にやってみられると、なるほど、確かに日常生活も人間関係とか経済状態とか、あるいは新しい行動とか、新しい自分に気づいてきたなというような変化に、ね、気づけるんじゃないかと思います。
ご自身のことはね、なかなかご自身で、まあ、私たちもそうですけれども、気づきにくいものなので、ぜひバディさんにですね、その変化についても質問してみてはいかがでしょうかと思いますし、これだけエネルギーワークを続けておられるということであれば、目には見えなくてもですね、しっかりと宇宙自分軸というか、自分のエネルギーの整え方ですね、そういったものは、きっちり整っておられるはずです。大丈夫だと思います。そして次の方です。日々ワークをしていて、最近肌から見たら小さなことなのでしょうけれど、やりたかった願いが次々と叶ったりして、この願望達成の加速に驚きで心がまだついていけません。
逆ですね、このね、うん、叶いが願いが次々と叶いすぎてついていけないってね、これわかりますよね。
はい、本当人によってね、起こるタイミングとか、そのスピード、変化の具合ですね、そういったことって様々ですね。
先ほどの方もこの方もどちらも今アドバンスコースということなので、はい、まあ、日々の、ね、ワークをしっかり続ける中での感覚感想なんでしょうね。
そうですね。そして、続きがあります。はい、ホメオスタシス、まあ、恒常性ですね、これがいい意味で崩れてくれています。今までの自分になかったことが起こり、この変化に心が追いつかないの普通でしょうか。はい、普通だと思います。でもいい兆候なんですよね。ここにもう委ねるしかないと思ったり、うん、いい意味でサレンダーするというか、もうお任せしてしまうというふうになれたら、うん、新しいというか、まあ、本来望む未来のというところでね、願望実現ということなので、望む状況が起こっていると思うんですが、その生き方世界観というものにね、一番早く適応していくのではないでしょうか。
結構アメリカの場合は現実の変化が早いって皆さんおっしゃるのがここなんですよね。どんどんどん今までの当たり前だったものが当たり前じゃないしね、この方が言われたホメオスタシスっていうのは本当に、まあ、元々の自分に戻していくっていう恒常性機能っていう、ね、自分に戻そうと思うんですが、もうそれ追いつかなくなってくるんですよね。これはね、よくセミナーと言いますか、セレンディピティの変化っていうところで、ね、シンクロニシティ、偶然の一致の次はこのセレンディピティって言っても幸運の連鎖っていうふうに考えてもらって、もうこの流れに任せていくという感じでね、サレンダーね、もう全てお任せでやってみると、ある時から新しい自分の方に慣れてきますんでね、ぜひこの変化止めずにね、一緒に流れに乗って進んでいってください。
はい、 ね、驚くようなことも起きたりもしますけども、常識が書き換わっていくときって、ね、面白いですよね。そして次の方です。全脳活性で潜在意識を書き換えるの感想ですということをいただいてます。ですね、158ページに、怪我などで両手が使えないときは、イメージの中でワークをするだけでも気が生まれますの文に、とても気持ちが救われました。いつもワークで合唱のとき、障害で片手しかない方などはどうするのかなと疑問に思っていたからです。気にかけてもらえたととても嬉しかったです。でも、私両手は使えるけれど、気を全く感じることができません。私も分かるようになりたいです。人の心配をしている場合じゃなかったですとか書かれて。
ご安心くださいね。イメージだけでいいんですし、この方プロ6期生ということでね、ちょうど今プロコースがね、この7月から始まったばっかりですので、いろんな場面で、ね、私たちも接することが多いと思いますし、あるいは今担当のね、マディさんですね、とかだと、実際このズームを通しても気のやりとりね、初めわかんないけど何度も何度もやってるうちにね、あ、これかって気づくような気の感覚をね、なんか頭で考えてきてこれからどうかなって判断したりとか感じてるかどうかじゃなくて、ある時に、あ、こんなんでいいんだって思います、大概の方は。これを動きって言っていいのかなと思う。どんな感じ、なんとなくほわんとしますとかね。そんな小さなところから出てきます。でもそれを繰り返しいろんなパターンでやってるうちにね、はっきりといろんな目に見えないエネルギーの、ね、違いを感じられるようになってきますので、ね、ぜひそのあたり普段バディさんとね、ズーム越しにでもね、いろんな気のやりとりとか、気のキャッチボールとかやってみてください。必ずわかるようになります。あと、プロコースだから、できればね、プロ合宿にね、今回は10月に予定してますけど、プロ合宿行くといろんな神社ですとかパワースポットとかね、お寺とか回りながら、一つ一つの違いが、これはもう全身でわかるようになってきますのでね、まあ、そこまで待たなくてもいいんですけど、一応それも楽しみにされてみてください。
そして続いてプロコースの方からですね、感想と質問ということで感想から、長い間みぞおちのあたりが硬い感じで息を吸うと痛かったのですが、先日のフォローアップセミナー中に社保保護を一緒にやっただけで痛みがなくなりました。
あ、よかったですね。
すごいですね、うん、はい、緊張感とかね、そういったことが強いと、みぞおちのあたりとか胃のあたりって硬くなりがちですからね。
それを何とか頭で考えたり、いろんな手法とか情報とか、あるいは、まあ、薬とかね、使ったりするんじゃなくて、自分のエネルギーそのものね、今月ねやった社保保護のワークですよね、これやったら一発で変わったということですけどね、
痛みがなくなった。根性じゃないですもんね。
そうです、そうです、本当にね、これも本当にエネルギーです。今日エネルギーの質問多いですね。
多いですね、
うん、
はい。そして、質問の方ですね。ワクワクの感情、様々なワークで使われるイメージとか、そういったことが全くできません。ハートが閉じていて、無意識に様々な感情や感覚をシャットアウトしているのか、シャットアウトしているからなのかもと思うのですが、どんなワークに力を入れるのが良いでしょうか。
これね、先ほど実際ご自分がやられた社保なんですね。これをすることで溝落ちのあたりの痛みがね、硬い塊がなくなったということで、実はここがハートのチャクラが開いていくってことなんですね。これも知識とか情報じゃなくて、ワークを通すことによってハートのチャクラ、あるいはこれ丹田で言うと中丹田、真ん中の丹田っていう言い方がありますけれども、そこを活性化して緩まして開いていくことによって、結果的にはすごく人との気持ちや感情の交流ができたり、自分自身の感情のワクワク感とか、ウキウキ感を感じられやすくなる、できますので、これもぜひね、ワークを続けてみてくださいね。
そして次もプロコースの方です。先生方、皆様ありがとうございます。最近、チューナーを使うことが増えました。結果、家の気が良くなった感じがします。家をパワースポットにするためにおすすめのチューナーは何でしょうかということです。
はい、すごくね、チューナー、まあ、プロ6期生ということで、ね、の方にはチューナーをね、フルセットのプレゼントしたりとか、スーパーブレンチューナーとかいろいろありますけれども、場を整えるということで、お部屋なんかは、ね、やっぱり空間なので、高周波のエネルギーがすごくいいですね。で、単体で言いますと、ゴールデンレムリアンチューナーで 4096Hz といわれます。こんな感じですね。非常に高い音がしますし、このゴールデンレムリアンチューナーで、音で場をね、空間を清めるっていう感じでやってもいいですし、もう一つね、やはり大人気の宇宙波動覚醒チューナーっていうね、 4224Hz、 これがあります。これこうやって聞くとわずかの違いなんですが、さらに私がいつもね、セミナー等で一番最初の場をね、リアルなセミナーでやるときに必ず使うのに、2つの音声を使って、1つが最初にご紹介したゴールデンレムリアンチューナーの4096、それと後で紹介した宇宙波動覚醒チューナーの 4224Hz を一緒に鳴らしています。ちょうど金と銀ってほぼ大きさが一緒なんです。小さいタイプの音声なんです。これを鳴らすと、多分これね、スマホもしくはパソコンだと十分にね、音に響きが届かないかもわかりませんが、今ものすごいね、音同士が響き合いがものすごく強いんですよ。ですので私はこの2つを同時に使うようになってから、もうそれ以降、あらゆるリアルセミナーの場合は必ずこの2つのね、ゴールデンレムリアンチューナーと宇宙波動 4224Hz を使うようにしています。もう抜群に気のエネルギーとか空間の流れが良くなりますので、ぜひよろしければ使ってみてください。
そして、続いて質問ですね。今日、クレジットカードの不正利用が発覚しました。被害はなかったです。今年の3月にも同じことがあり、その時も実質被害はありませんでした。1回目以降、最新の注意を払ってカードを使って、利用状況を毎日ネットで確認したにもかかわらず同じことが起きました。1回目は人生スパイラルと思いましたが、今回は私の気の緩みに対しての警告でしょうか。起きている事象を俯瞰して見る習慣を身につけると捉えればいいでしょうかということです。なるほど。これはね、いっぱい意味がありますよ。それこそ、与えた意味付けが受け取る現実というか受け取るものになりますけれども、まず一つは不安回路に入っていて、注意して意識をめちゃめちゃ向けているという状態。それは、ほらやっぱり起きたっていうことを起こしやすいという状況にもなりますね。マインドセットのところですけど、そして起きている事象を俯瞰してみる習慣を身につけると捉えればいいでしょうか。これは物事を、気づきとして、そして俯瞰してみるというところ、この習慣というのはすごく大事なことですね。これはぜひこのまま、俯瞰してみるということを実践してみてください。気の緩みに対しての計画でしょうかというふうに捉えると、ほらやっぱり気をつけないといけないというふうになりますのでね、同じことが起きたということですけれども、もう一つの見方としては俯瞰に通じるものがありますけれども、1回目はドキドキした、大変だと思った、気をつけないと毎日監視しなきゃと思った、でも2回目に起きたときにはすぐに対応できた、そんなに驚かなかった、そんなことだけをまず捉えてみてはいかがでしょうか。おそらくね、捉え方が変わっていると思います。このあたりはまたマインドセットということでね、プロコースに入ったらじっくりこれからやっていきます。はい、そして次はプロ継続コースの方です。チューナーについての質問です。スーパーバイオンチューナーですが、持ち手によって効果が変わりますか？2112Hz を右手で持った方が効果が高いとか、反対の手に左手で持つなどですね、そういうことですね。また、音声や音源を聞いた後、目の前が明るくなるのはどうしてでしょうか？
はい、持ち手によっての効果っていうのは特に私は意識をしていません。右手の方が、ね、使いやすい方もいるし、左利き右利きもあるので、左の方が使いやすいという方もいらっしゃると思います。スーパーバイオンチューナーね、実際に鳴らしますと、 ってもね、優しい響きのね、本当に一つ一つの細胞の隅までスーッと染み渡るような音で私は大好きなんですけれども、まあ、癒しのパワーで言うと一番強いかなと思いますけれどもね。で、どちらでも構いませんのでね、好きなように使ってみてください。あとね、音源とかね、音声を聞いた後、目の前で確かに明るくなります。これはね、脳の中のやっぱり周波数が整うことによって、高周波の音源ですとか、あるいはクリスタルボールの倍音によって、本当に瞬間的にリラックスができて、自分のね、意識もそうですし、脳全体の、機能が、ね、やっぱ高まるんですね。その時っていうのはパッとこう、本当に周りが、ね、明るくなったように感じます。これって皆さん共通してね、目の前が明るくなるって表現をされますので、具体的にその明るくなってるわけではないんだけども、脳の感度がぐんと上がってくるって一つの表れじゃないかなと思います。
そしてもう一つ質問ですね。先月の合宿中、クラプロコースの合宿ですね。いろいろな神社を巡ったりワークをして驚くほどエネルギーの違いが分かるようになります。
そうですね、
うん。ですが、一人になるとあの時ほどの感覚がないように思います。感覚を取り戻すためにおすすめのワークはあるでしょうか。今は香りや海のサウンド、そしてトーラスワーク、コツハンズ、メビウスなどはしっかりやっていますということです。はい。
これね、ちょうど前回のプロのご規制の方ですね。の最後ね、合宿行きましたけど、やっぱり明らかに違いが分かってくるようになるんですね。そしてその、もう一回その感覚を取り戻したいって一番いいのはね、やっぱりこれアウトドアでいろんなとこ行ってきましたので、できればご近所のね、例えば神社があれば神社、お寺があればお寺、そしてそういったものじゃなくても、なんかここの公園がすごくすっきりしていいなとかね、あるいはビルの上でもね、あそこの屋上に上がって外を見たときすごく気持ちよくなるって、自分の、心もね、体もね、すごく心地がなるようなところにぜひいろいろ行ってみて、そこで逆にワークをやってほしいんですよ。部屋の中でやるんじゃなくてね。そうすると、そこの特にそういう場に行くと、トーラスワークとかすごくいいですけれども、やると体全体がまたね、スイッチがオンになって、すごく感度のいい感覚になってくるんですね。そしてまた今度家に帰ってワークをやってみるってやってみる。これ繰り返していくと、私もそうでした。初めはね、本当に、もうそれこそ30年、40年近く前でしょうかね。いろんなね、山に行ったりとか神社に巡ったり、初めは分からなかったんですよ。でも行ってる気は違いが分かってきて、そして自分でもいろいろ行くようになったり、近所の神社があったり、ちょっとそこで、挨拶してみようとかやったりすると、確かに違うなってだんだん分かってきて、その時にね、エネルギーとかいろいろ使えるようになりますので、ぜひね、近くのところで
出かけていってみてください。いつもありがとうございます。最近ヒアリングをしていると、時々相手の方のこういう前世が今の願望や思い癖となっているんだなと、なんとなく感じたりします。親しい方にはオブラートに包んでお話することもあります。また、テレビで旅番組を見ていると、そこに自分もいるような空気感、触感がすることがあります。こういうことに対してのアドバイス、注意することがあればよろしくお願いします。むちゃくちゃ大事ですね。はい、すごく大事なポイントです。まだ認定講師になって、日が浅い方では
ありません。そうですね、合格されて、とりあえずなったばっかりの方ですね。
うん、そうですね。これは、霊能者としてアドバイスを、意見を言わせていただきますね。はい、アウェーカーに基づいているんですけれども、何かというと、ヒアリングをしたり、リーディングということも、過去性ということも、前世、いろんなところに対して、上からと願望としての、ね、バディサポートが多いわけですけども、こういうところを行うときすごく大事なのが、今ここにいるということの立ち位置を忘れないということ、そして、今ここが変われば過去に対する意味付け、そして参照する前世過去性未来、パラレルなので同時並行に存在しているので、未来と取るか過去と取るかそれぞれなんですが、そういったパラレルの参照するというか参考にする、領域が瞬時に変わるということですね。なので囚われすぎないということです。今のその方が問題解決しないで悩んでいる、こうありたい、そういうときにおそらく、その前世過去性参照しているものというか、つながっているところというのは確かに、直感で感じられるのであればそうなんだと思います。だけどそこを、固執しすぎるあまり、それを何とかしなければ、カルマがあるからだ、そして、このことがあるから、現世でもそうですね、親のせいでとか環境のせいで、私はこの国に生まれたから、そこに固執したり、それを何とかしよう、または他責の思いですね、この人のせいで私はできないんだ、このことのせいで、そこに固執するっていうのはアウェイカーとしてはまた違う観点ですね、それにとらわれている状態ではなくて、今ここで自由自在で、そして、そのことも何も影響ないとしたら何を選びたいんですかというところに行かなくては、すぐに変化を起こすことというのが難しくなってきます。なのであくまでも、あ、なるほどね、この思い癖とかこういう結構深いところから来ているのね、なるほど、そこで留めて、ではそれが全部なかったとしたらどうしたいですかというゴールの方をしっかり集中して、自他ともにです。自分も相手の方もそこにフォーカスできるようにしていく。これが注意するところですね。はい、山子先生、補足はありますか。
まあ、過去じゃなくて今ここから先に意識を向けるというところですよね。確かに参考にはなりますけど、参考程度なんですよね。決して今これから支配するものには過去にはないので、今ここが一番強いんです。今ここからどうしていきたいかという、ここ今ここ意識にちゃんと戻ってください。そこから本当のクリエーションが始まります。
はい、そして次はですね、同じくここからは認定講師さんの質問になります。聖徳太子の耳についての質問です。音源ですね、はい、10種類のうち、8種類は聞き取れるようになりました。しかし坊ちゃんの朗読は声は聞こえても何を朗読しているのか聞き取れません。またアイネクライネのハトムジークは最初と半ばで2箇所ほどと最後が聞こえるだけです。さらに繰り返し聞いたり一点集中の聞き方を続ければそのうち聞き取れるでしょうか。全部聞き取る必要はないのでしょうか。
はい、もうね、ここまでできれば十分です。何8種類は聞き取れるようになりましたか。これ10種類を完璧にそこまで聞き取れるっていうのは正直私も難しいです。でも8種類の音がはっきり聞き取れて、10種類もちゃんと坊ちゃんの朗読なんかしてるか何言ってるか分かんない、これで十分です。そういうのなんかもごもご聞こえるな、別に声で聞こえるなっていうだけで OK だし、モーツァルトのね、アイネクライネもその途中2箇所サビのところだけなんとか聞こえるだけでもう十分なので、逆によくここまでね、同時並行の、リスニングの力を上げたなと思いますよ。
すごい。
これ結構ね、これはね、もう認定講師活躍中ですけれども、これができるようになると、自分がサポートしてるバディさんの本当の心の声、バディさんの中の潜在意識にはいろんな、その人のいろんな思いとか声があるんだけれども、その中から、ここが本当じゃないのかな、一番の思いじゃないのかなっていうことが今度はね、聞き取れるようになる。それが汲み取れることになるし、それが最高の今度はヒーリングから、ヒアリングからリーディングへと変わってくるようになるので、すごくね、プロとしてね、アウェイカーとしてのリズム上がってきてると思いますので、素晴らしいですよ。頑張りました。
素晴らしいですね。必要な、ね、情報だけにフォーカスしたり、しっかりと違いを聞き分けられるということにつながってますもんね。はい、そして報告もいただいています。私は時々夢の音をつけています。今朝久しぶりに夢を覚えていて、曖昧だけど印象的な夢の記憶をたどっていました、ふと夢の音に書き出そうと思いついて、書いているうちに浄化消化をしようとひらめき、光のシャワーでその夢の音を浄化して、ついで大好きなアマテラスの光で包み込みました。私のアマテラスの光は透明感のあるバラ色ですが、すべての色を内包しています。素晴らしい、そして最後に天の、あ、ごめんなさいね、雨の皆かぬし様の黄金の光の柱を下ろすと、その夢の中身が柱の中を消化していくのを見て感じることができました。
すごいですね、すごいビジュアライゼーション、
ね、すっきりした気持ちになり、ほっとした安心感をいただきました。感謝です、そして昨 や遅れませながらも、グループセッションの録画を視聴し、プロのプロコースのですね、認定講師としても視聴することができますのでね、先生方の光の浄化がとても大切という話を視聴できたことの影響もあったと思います。よかったです。ありがとうございましたということです。
すごくイメージとね、あとやっぱりご神経のパワーをね、上手に使ってらっしゃいますよね。自分の中でも天照の光、そして雨の中の光をちゃんとこの働きと役割をきっちり分けてね、使ってらっしゃるので、こういうね、バリエーション豊かなイメージのね、使い方ができるようになると、自分自身の浄化消化ね、夢ってる潜在意識を表しますけれども、だけじゃなくてね、自分がサポートする方、自分のご縁のある方のね、潜在意識の浄化消化のお手伝いができるようになりますね。このアウェイカーのバディサポートだけではなくてね、いろんなこれから出会う人たちにとって、この方が言って話を聞いてもらうだけなんかスッキリしましたって、どんどん言われるようになっていくんじゃないかなと思いますね。
素晴らしいですね。これがまさにね、遠隔のエネルギー送信であるとか、まあ、いろんな場所からいろんな、先月もね、神と仏ということで違いをということにフォーカスをしていただいたり、そしてプロコースの、ね、合宿で行っているエネルギーの違いはっていうところになりますよね。感じられているからこそ、雨の中の主というものと雨照らすというものの、ご自身にとってのエネルギーの違いということがね、視覚化されているんじゃないかなと思います。はい。そして次の方は、質問ですね、よくネガティブな感情であってもしっかり感じきればなくなると言いますが、うまく感じきることができません。感情は感じきった方がいいのか、それとも感情が湧き始めたらすぐに浄化消化した方が良いのか、どちらでしょうか。
はい、これね、いろんなところで感じきれって言うんですよね。
なるほど。
アウェイカーは俯瞰しなさいになるんですよね、答えから言うとね、うん、俯瞰するけれども、ただ放っておくんだったら、こういう恐れの感情があったんだな、だからこうだったな、こういうやるせなかった怒りがあったんだな、だからこういう感情が出てくるんだなと思ったら、その時に自分がそういう出来事が起きて、そういう気づき方をするというプログラムがあったからだなとか、あるいは起きた出来事に対してそういう意味付けをしたからなんだなと思ってくるって、これ全部俯瞰ですよね。俯瞰と意味付けをし直すこと、そして頭の中で意味付けをし直すだけじゃなくて、そこに今度はイメージとエネルギーを使った浄化消化のワークをするというのが、まあ、アウェイカー的であると思いますので、ぜひ、ね、感じきりすぎてもいいんですけど、感じきりすぎたら逆に入りどっぷり逆に使ってしまうという方の方が私は多く見てきましたので、できればね、そのように俯瞰しながら、なるほどな、そういうプログラムを使ってたんだな、でももうこれは十分だと思ったならば、しっかりとした感謝の気持ちとともに浄化消化して手放すっていう、こちらのワークをぜひ進めてみてください。
そうですね、世の中の方ってか一般的にはひょっとしたらその感情が湧き始めた時に浄化消化をせずに見ないことにしちゃうっていうことが多いのかもしれませんね。そうなると、なんだろう、ずっと自分の中で見なくしている、遠ざけているだけであるものというものにいつも反応が起こってしまって、また何かこうそれを遠ざけるような、無意識に、ね、遠ざけるような行動に移ってしまうとか、願望は叶わないよとかって、いうことを自分の深いところでは思ってしまっている、そんなことになりますよね。浄化消化って本当にいいワークだなと思います。そして次、もう一つですね、イメージは映像、感情、体感すべて使っていると言いますが、私は映像のイメージがとても弱いです。特に色などをリアルにイメージしたいと思いますが、うまくできません。視覚的なイメージができるようになるにはどうしたらいいでしょうか。
私も映像のイメージはあまり得意じゃないので、映像のイメージが得意です。泉さん、手短に答えてください。
これは簡単ですよ、めちゃくちゃ簡単ですよ。というか、目の前にあるものをしっかり見て、頭の中で目を閉じて再現するということが、もう本当にシンプルに練習トレーニングですね。それをやってみてください。例えば黄色っていうものを今目の前に、黄色でも様々あると思いますけど、何か黄色のものっていうものを見て、目を閉じて同じ色を思い出す。もう一回目を開けてみる。確認をする。本当にシンプルですし、面白くも何ともないかもしれないですけど、こういう単純なこと、改めてやってますかっていうこともね、聞きたいです。はい。
右脳を開く基礎トレーニングですね。直感像イメージトレーニング、ね。目の前のものを見て、目を閉じて、目の前のものをもう一回イメージで再現する。そしてまた目を開けて、今度別のものを見て、また今度は再現するってね。
そうです、そうです。
繰り返しですね。
そうです。これ、暑い、寒いとか冷たいとかっていうものも同じですよね。マグマであるとか、氷ってやるときに火とか、そのものの持ってる暑さとか、そういう五感でしっかり認識したものをね、イメージと言われる右脳の五感でも再現するっていうところは、どれだけ行き来をするかということで、その感覚、五感すべてに言えます。香りもそうです。再現性を持ってくるのでですね、すごくシンプルで単純ですけれども、やってみてください。
そのあたりはね、今度はプロコースの来月はね、超感覚 ESP カードを使ってトレーニングしていきますので、認定講師は、ね、もちろん参加できますので、ぜひね、そちらのカードを使いながらね、水なら水、火なら火、花なら花っていう感じでね、いろんな世界にね、自分のね、イメージ、映像イメージをね、膨らませていくトレーニングしていきましょう。
そして次はですね、先週日曜日、次男が自転車で交通事故に遭い、幸い打撲で済みました。ああ、よかったです。生きているのが夢のようだと感謝して過ごす日々です。しかし、その日に買う予定だった洗濯機を買えませんでした。そして今日も昼寝をしすぎて帰るか分からず、ヨドバシカメラに行ったところ、洗濯機の達人と助けをかけた店員さんがいて、前回より上の機種が前回より5万円も安く買うことができました。わ、すごい。ということは、その合計するとトータルで差は10万円ってことですか ?10 万円ではないですね。前回の機種だから、そう、買ってもすごいことですね。買う前に、なんとなくメビウスして出かけました。全ては最善、感謝していますということです。なるほど。
そうですね、もう何でもそうですけど、メビウスをすでに、ね、習慣にしていくっていう形で、ね、メビウスワーク、うん、洗濯機でもいいですしね、そして事故にあっても軽症になってるとかね、未来とか何でもいいんで、とにかく自分が望む方向をボールをパッと決めてね、そのゴールと自分をつないでおくということをやると、多くのパラレルワールドの中、そちらの方に自分自身の意識を誘導していくことができますんでね、ぜひ習慣にしてみてください。
そして、オーラ氏について教えてくださいという質問ですね。私は強い近視です。偶然外でメガネを外したときに裸眼で、人々や木々のオーラが色はなくて白いエネルギーの縁取りとして見えている気がしました。焦点が合わないせいかもしれませんが、鏡の前では裸眼で、自分の目の周辺だけ濃い青に見えることもありオーラなのかなと思います。一方で、その後メガネをかけたとき、現実世界もちゃんと見なきゃ、これで見えなくなった、おそらくオーラのことです。無意識に頭の中でつぶやきほっとしている自分を発見してショックでした。能力を開こうと決めて動いてきたつもりでした。なるほど。すごい気づきですね。強い近視の人がメガネを外すとソフトフォーカスになっている可能性はありますか？上記のような無意識でしたが、葛藤がある場合、浄化消化の他に必要な考え方、あり方などありましたらアドバイスをいただけますでしょうか？どうぞよろしくお願いいたします。
そうですね、まあ、オーラはっきり見えるって人、まあ、多くはないですけど、いますし、私の場合はね、この同じなんです、ぼんやりその人の周りにこう白っぽいエネルギーっていうのが見えてきて、でそのうち私の場合は気管っていうね、今日もありました、気の感覚で気候をずっと習ってるときに、私の師匠は、そういう人の気が全部色で見えたり、形で見えたりする師匠だったんですけれども、あ、こんな私がなんとなくぼんやりと白くこんな風に見えてるなっていう人は、ある師匠は、その人は緑でこんな感じでこういう傾向があって、体がここが弱くて、今こんなことを考えてるっていうのを言ってると、だんだん私の中でそれが分かるようになってきた。私は見えないんだけど、その感覚と、その見えてるような、見え方とか、なんか自分の感覚の触覚ですよね、で感じるようになってきたっていうことになるので、これも まあ、一つのヒントになればいいかなと思いますね。
うん、面白いんですけども、現実世界をちゃんと見なきゃって、いうことは、オーラとかの世界、現実世界じゃないと思われてるかもしれないですね。私にとってはですね、オーラも見える、ものとしても見える、両方ですけども、それセットで現実世界なんですよね。これはもう物心ついた時からの体感なんですけれども、両方つながってます。振動数として細かすぎて見えない、聞こえない、そういう範囲のものが存在しているだけで、そこまで感覚、知覚するということを広げていくと、現実世界の一部として、そういう見え方もするという範囲があるということですね。またはその範囲にしか存在しないように思えるような微細な、現象であるとか、微細な物体であるとか、そういったものもそこに位置している、存在しているということでしょうかね。この両方がある、そして両方の、現実世界とか、見えなくなったとか見えるとかっていう概念を自分の中に持っているという気づき、これが一番大事なんじゃないかなと思います。はい、今後それを使い分けもするし、どちらも大事ということで、しっかりどちらの世界も見ていかれると思います。
あと質問があったね、強い近視の人が眼鏡を外すソフトフォーカスって、結果的にはね、その目の前の状態からポーンと空間に意識が向かってくるような感じ、ピントが生まれ、このピントを合わせるということは、実は現実世界の方にピントを合わせるということで、脳で言うと作脳的なフォーカスになってきますので、そういった意味ではね、近視の強い人が眼鏡を外した瞬間のちょっとぼやけた感覚というのは、右脳的なね、ソフトフォーカスができるということも言えると思いますのでね、それができると実際オーラも見やすくなりますので、ね、その可能性ありますね。
はい、こちらも現実です。はい、ワークの使い方については質問、そして報告以上になります。
はい。